ラブヘイのラブ&パッション。パッション。田舎の方でね、はい、ゆっくりされてね、聞いてる方もおいでになると思いますけどね。
そうですね。我々はお盆ですからね。
お盆だから、でも我々はお盆も何もないからね。
ね。
本当にね、お盆でやっぱりあの、いい気象されてね、
はい、
しばらくにご両親と会ったり、
はいはい、
ご親戚の方と会ったりね。
うん。お盆ね、帰りたくなるんですよ。
帰りたくなるよね。でもいろいろね、仕事の関係で帰れないっていうのはね、我々の世界でございましてね。
はい。
まあでも、なんかちょっと前から芸能界もいろんなことがあってね。
はい。
ね、その、こんなこと我々がね、言うのもなんですけど、やっぱり、もっと襟元を正さなきゃいけないと思うね。僕が言うのもなんだけどもね、やっぱりひどいよね。
そうですね。
絶対にやっちゃいけないものはやっちゃいけないじゃない。
はい。
ね、本当に僕ね、それとね、大好きだった女優のね、
はい、
大原麗子さんが亡くなってもね。
そうですね。
もう僕らね、
びっくりしました。
僕ら知ってる、少し愛して長く愛してっていうね、
そうですね、 CM
ウイスキーのね、
はい、
CM のあれなんだけど、あれなんかもうね、
はい、
最高に良かったのにね。
その CM 自体は見たことないんですけど、やっぱりその訃報 の、 ニュースの中でその CM を見たんですよ。
でも彼女は多分ね、彼女って大原さんはね、
はい、
すごい自分で女優としてのね、ポリシー持ってたと思うのね、うん、
はいはい、
うん、だから担当出る番組とか、その、なんか決めてたような気がするのね。でも残念ながらね、本当のあの日本の芸能界でね、はい、本当にすごいなとか思う人はみんな早く亡くなっちゃうのね。
そうですね。そして最後はね、
三浦ひかりさんにしろ、まあ、私の師匠の林家三平にしろね、大原麗子さんにしろ、本当にまあ言い方が結構早く亡くなっちゃうっていうのは嫌だなと思うね。60ね、いくつ
か、ね、60、そうです ね、
ね、だから落語の世界にね、
はい、
上手下手はなかりけりっていう言葉があってね、やっぱり長く生きたり、はい、それが一つのね、名人なのね。だからやっぱり、でやっぱりテレビとか映画の世界、まあ、特にテレビの世界だ ね、
はい、
ね、僕はあんまりテレビなんか興味ないから別にどうでもいいんだけども、例えばイリアちゃんなんかはこれからね、まあ、テレビの世界にも進むわけじゃない、
はい、
じゃ見てるとね、その時その時の旬な人をどっかから捕まえてきて簡単に出しちゃうのね、
はいはいはい、
でその子たちが 3,4 年経つともう主役がみんな変わってるわけよ。
そうですね。
んでじゃあその主役を取ってたずっと女性のね、特に女性だよね、はい、まあ、男性もそうだけども、だんだんだんだんその主役の座から離れていくわけじゃない、
はい、
それはね、やっぱりね、俺みたいに最初から全然主役になってないやつはそうだと思うんだけども、別にそんなどってことはないと思うんだけども、一回主役をやったね、
はい、
まあ、女優さんとか、まあ、役者でもそうだよね、その時に若干落ち目になった時に気をつけなきゃいけないのは寂しくって、ああいう違法なものに手を出すっていうね、
はい、
ブラックに手を出すっていうね、まあ、それはやっぱりやっちゃいけないことだし、
そうですね、
やっぱだから女優って大変じゃないかって、本当にそういう意味では
だと思いますよ。
ずっと人気を持ち続けるっていうのはさ、もうそれ不可能なのね、はい、人間、
はいはい、
で、まあ、その年その年にやっぱりいい、なんていうのかな、女優を演じていくしかないよね。だそれをずっとみんなが見てくれるかっていうとそうでもなくて、やっぱりある程度お年を召してくるとね、
はい、
だんだんだんだんそれ何人かですよ、ずっと現役で
生き残っていける方っていうか、
まあ、森光子さんみたいな方、本当に、はい、それはね、国民栄誉賞に輝くぐらいですから、まあ、そういうのはなかなか、ね、難しいことで、
そうですね、
だからミヤちゃんなんかも女優である限りはね、
はい、
だから少しずつテレビに出て長く出た方がいいんだよ。
パッと出てパッと消えるよりも、
パッと出てパッと消える消えるとね、それは寂しいよ。
寂しいですね。
一回だからね、バーッと脚光を浴びた人っていうのはね、
はい、
落ちる時なんかすごいんじゃない、だからね
って言いますよね、
はい、そのギャップに耐えられるぐらいのやっぱり芸を持たなきゃいけないと思う、
はい、
だから、まあ、今後 ね、 ね、その芸能界というものが、どうなるかね、まあ、このとこ続いてからね、いっぱいね、
そうですね、
決してそんな人ばっかりじゃないし、
はい、
ちゃんとやってるしね、だから俺たちも今後ねそういうふうに疑われないように、
はい、
やっぱ最低限法に触れることだけはやっていけないと思うね。
そうですね。
いや、それはある意味、人の手本になるような、
はい、
いや、それは俺も借金もいっぱいあるし、
はい、
それは女の子を時々騙したりなんかやったけども、
したんですか、
してたんだけど、それは別に、はい、法に触れるとかそういう問題じゃなくて、恋人同士付き合っててやっぱ別れる時はね、そういうふうになるじゃない、
はいはいはい、
だからそうじゃなくてちゃんとしたね、
はい、
法に触れることは絶対やってダメなんで、
はい、もちろんです、
ね、本当に我々も気をつけて、
はい、
頑張っていこうね、
頑張っていこうね、
はい、
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の町横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。
記憶をたどればいつもそこには音楽がある。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス、
米倉里香の頑張ろう日本。
おー、来ましたね、
はい、
しばらくお休みをいただいてた里香ちゃんが帰ってまいりました
、はい、
いい声だね里香ちゃんの頑張ろう日本ってのね。
そうですか、
スタジオが明るくなりますね。
スタジオが明るくなって本当はね、表でね、いろいろロケに行くんですけども、
うん、
ね、今回はまあスタジオにお客様を迎えまして、
はい、
その方に、ね、僕これ個人的にねお付き合いになる方でございましてね、グラビアというか政治評論家になった方がいいなという方でございまして、
はい、
江川美奈子さん。
はい、ね、江川美奈子です。
急に出てもらうことになりまして、このコーナーにね、頑張ろう日本ってのも全然知らないでしょ、このコーナー。
知らないです、
ね、知らないよね、はい、全然知らないと思うし聞いたこともないと思うんですけども、一応この番組のちょっとメインみたいなコーナーで、
はい、
まあ、
はい、
米倉里香、
はい、
高校生が、
はい、17歳です。
17歳で若いでしょ、はい、髪の毛染めたのね。
あ、失敗しちゃったんです。
失敗しちゃったんだ
夏だからね。
あ、はい、
遊びだったのね。
そうですね。
でこの米倉里香ちゃんが、まあ、いろいろこれから聞きますんで、
はい、
はい、それ本当にあの本当のことを言ってくれれば、
本当のことを言います。
誓います。誓いますね。
はい、
まあ危ないとこはカットしましょう。
そうですね、
はい、それでは参りたいと思います、はい、米倉里香の頑張ろう日本。
イエーイ、バーン。はい、はい、日本のいいところを教えてください。
はい、日本のいいとこは、
はい、
やっぱり平和なとこだと思いますね。
平和ですね、はい、
平和かな日本って。
平和すぎだと思います。
それはあの
他の国と比べたらね、
それはあの、はい、あのカンボジアとかさ、そういうところに比べると平和かん、平和かもわかんないけど、今、はい、結構平和じゃないよね。
そう、
自然とかですか。自然災害とか、
自然災害とかもあるしね。
平和、日本にある事件は暇すぎるがゆえにできた事件とか、そういうのが多いと思うんですよ。危機感がない。あ、いいとこじゃなくなってしまった。
いや
いい悪いとこまで悪いとこまで言っちゃったみたいな。
あれ早速出てしまった
、なるほどですね、分かるような気がしますね、とっても平和だってことね。
すっごい平和、
日本がね、まあ、芸能界もね、先週かついこの間までなんかいろんなことがありましたけど、
そうですね、
あれもやっぱりね、平和すぎるからかね。
平和すぎ、平和ゆえのかなと思ったりするんですよね、
はい、うん、あと日本のいいとこってどういうとこ、あの平和。
日本のいいとこはね、うん、あの技術がすごい、何しろ。
あ、
うん、
コンピューターとか。
そうですよ、何でも。
技術ってあの、うん、あの職人さんのね、
はい、
うん、日本ってのはね、あの多分世界で、
はい、
絶対にすごいっていうのはね、あの職人さんの技術なんだよ、うん、これだけは絶対すごいんだよね、うん、
器用なんですね。
器用だし絶対的にすごいってい
う
んだ
よね。そうですね、なんかこう積み上げていくというか、根性というか、なんていうんですか、
さ
すが、それがすごいなと思います。考えですね、
正義表現
さすが
ということがすごいですね。いや、それはその通りだよね、
はい、
あとなんかリカちゃん聞きたいこといっぱい聞いた方がいい。
そうですね、では日本の悪いところを教えてください。
悪いところはあのさっきのにつながるんですけど、
はい、
ニートとか アルバイターとかね、うん、若者がちょっとだらけてたりするのが目につきますね、
うん、あそうですよね、
はい、でこのねこれはねこれは僕思うんだけど、あのニートとかあのフリーターっていう人がこんなに増えたのはさ、はい、誰のせいだと思う、だってねあの、うん、ここね5、6年でめちゃくちゃ増えたのよ、
増えてますね、すごいですね、ですよね、
うん、これはやっぱり景気が悪くなったせいもあるんだけども、うん、こんな世の中を作ったのは、うん、作ったのは誰だと思う、
それはですね、
うん、それは
それは政治家です、
政治家、ね、
そうです
政治家かな、
まあ、違うかな、
いやでも政治家にも責任あると思いますよ、
うんうん、でもそう政治家って言ってきしまうと頑張ってる若者もいますからね、そういう同じ中で、
そうだよね、
ね、
う
ん、ですので
多分ね、
違いにいないと思うんですけどね、
まあ、あの我々が政治家のことをね、あの僕もあの彼女もそうだけども、政治家のことを批判するのは別にそんなに悪いことじゃないと思う、例えばあの小泉さん、
ね、はい、
小泉さんが総理大臣になった時、
うん、
ね、
う
ん、はい、絶対に良くなると思って
そうですよね、
みんな
投票したんですか、ね、
自民党が圧勝したじゃない、
そうですね、
でも今このツケがこのダマよ、
そうですね、見る目がなかった、
見る目がなかったで俺はねもっとね、はい、不思議だと思うのは例えばあの途中で総理大臣をぶん投げた方いるじゃん、
ね、
あの人たちまた選挙、ね、選挙出んだよ今回の、
あらま、うん、
でそれはいいとか悪いとか別にして、うん、一国一城の国をほっぽり投げた人、うん、投げた方がまた選挙に出るってのはどうなのかと思うのね、
筋が通ってないですよね、
筋通ってないでしょ、うん、
通ってない、
ね、それは入れるか入れないかは有権者の方が決めることであって、うん、それとっても考えられないことじゃない、
すっごい考えられます
よ ね、 これあのね、ラジオの番組を途中でもやめたって言ってぶん投げるとわけ違うじゃない、
そうですね国ですからね、
国だよ、
う
ん、不思議とさ、なんかやめたってあまりなんかあの文句も言わないし、
うん、
こんな国って日本だけじゃないのきっと、
そうですね、
ね
え、なんでですか、
なんだって分かんない
なんでですか
だからもうすぐね選挙があるけど、はい、
ええ、
俺はあの本当に楽しみだね、あのそれはちゃんとみんなマニフェストを見ているんだけども、ええ、まあ、あのなんかね一回はちょっと政権交代があるんじゃないかなって感じですよね、
そうですね、
うん、まあそうですね、
うん、
まあ、あの彼女もこれから政治をバンバンバンバン切って、
はい、政治勉強します、
政治勉強してね、ええ、やっぱり、ね、若い方々がやっぱり政治をバンバンバン、
うん、あ言ってましたねテレビの、うん、まずは知ることだと、
知らなきゃいけない、本当に、
うん、無関心は良くないですね、
ゆかちゃんなんか政治わかる、
はい、あんま今、ね、あんまってか全然わかんない、
二大政党ってわかる、
え、
二つ大きい政党があるの日本にはね、
政党、
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 うん、
政党、
政党って言って、
わかんないわかんない、
わかんない、
うん、
まあ、あの自民党と民主党ってあるんだけど、
はい、あ、うん、それか、
それそれそれ
あそれかよ
総理大臣ってどういう人だか知ってる、
総理大臣ってなんか国の、うん、一番偉い人、
まあ、一番偉いかどうか分かんないけども、まあ、一応国を預かってる方ね、
あ、預かってんの、
お家で言うともうお父さんみたいな方よ、
あ、うん、そういう方
が、お父さんが出てだったとは知らないけどもやっぱりね
います、
いるでしょ、う
ん、はい、
こんなような感じのね、
はい、うん、そういう方が、まあ、
政治もどんどんどんどん興味を持ってね、
はい、
あとリカちゃん聞きたいことある、
はい、
うん、
どうしたら日本がもっと良くなりますかね、
はい、ですね、やっぱり政治とかもいろいろ出てくると話があまりにも大きすぎて私は何もちょ全然あれなので、
はい、
みんな一人ずつ頑張ればいいと思う、一人ずつ自分の目標に向かって夢を達成するように努力をする、
うん、
あのね、脇身が触れちゃうと自由で暇でちょっと悪い方向に行ってしまうんですよ、暇で、
さすが政治評論家というね
作らないように、はい、何か目標に向かってコツコツと行くのが一番私はいいと思うんですよね、
うん、
政治もうんぬんありますけども、
うんうん、
みんな同じですから現実は
そうだよね、
はい、
でもめちゃくちゃすごいシビアな今日本になってるんだけども、本当に一人一人が目標を持って頑張るっていうのはすごくいいかなと思うよね、
そうですね、うん、ちっちゃな話でしたが
ちっちゃくないと思う、本当にそうだと思うんだよね、
そうですね、
だからみんな頑張ってね、
はい、
なんか目標に向かって突っ走ろうじゃないの、
ね、目標に向かって、
ね、かっこいいよね、まあ、
かっこいいでしょ、ね、
そうですね、
リカちゃんも髪の毛染めたことでございます、
ね、もう触れないでください、
あ、まあそんなわけで、まあ米倉リカの頑張ろう日本でございました、はい、
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばに、イエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
さあ、やってみました。今週もね、伊人さんのコーナーでございまして、
はい、
今週の伊人さんのゲストはでございますね、はい、先ほども、理科の頑張ろう日本に出ていただきました、
はいね、
引き続き、はい、この伊人さんのコーナーもお願いしようかな
と、はい、で、このコーナーでも喋ってもらおうと。
そうで、ね、前回ね、はい、出ていただいて、とってもね、あの、はい、なんか本当はまだ政治のことよくわからないよね、うん、で僕が勝手に政治評論家、政治評論家って言ったら、いろいろリクエストがありましてね、
はいはい、
本当にあの子は政治のこと喋れるのかっていうリクエストがあったんで、ね、
はい、
ちょっと、まあ、政治ですからね、どこまで話していいかわからないですけども、
はい、
アンコールということで、
はい、
今週の偉人は江川美奈子さんでございます。
はい、またお邪魔します。
いいね、なんか
よろしくお願いします。
なんか何回もこうやって会っても嬉しくなっちゃうね
そうですね、
こっちもすごい楽しいです。
楽しいですか。あの、江川美奈子ってのは本名なの、
はい、本名じゃないです。
本名じゃないの。
本名じゃない。
これ本名聞いていい、いいの。
本名いいですよ。
いいの。
家村ひとみって
家村かっこいい名前
です
ね、
そうなんですよ、あの名字が家村って珍しいので、
珍しいですね。
それはなんか武家さんかなんかの、ね、武将の出だね、家村なんて。
そうみたいですよ。
ね、それはあの岩手だから、あのそういうね、
関西の方が多いですって、うん、本当は。多い地域があって、うん、あとあの、はいはいはい、なんていうんですか、こう、江戸時代の、うん、なんかこう、なんていうの、お偉い、なんていうんですか、あの、首相に当たる人。
江戸時代
の
徳川家康
とか分かんないですけど、そういう、なんか
武将さんですよね。
そう、行く時についていった人たちの中の人が、うん、そっちの岩手県です。
はい、
こう、
あの大名行列
ですよね。そうです。そういうので行ったんじゃないかという。
ああ、それで岩手の方に行かれたってね、はい、そう、やっぱり名門ですよ、
うん、
ね、あの名門だから。今ね、名門はちょっと名門から外れてグラビアアイドル
はいはいはい、はい、
それであの名字がちょっと珍しいので、うん、家村家一族に迷惑かかるかもしれないので、ちょっと最初は、うん、あの芸名なんですよ。
芸名なんで、はい、ね、あの美奈子ってのは本名なの。
いえ、
これも違うの。
ひとみ、ひとみちゃんです。
あ、ひとみちゃんね。あ、ひとみちゃんでもね、あ、家村ひとみって言うんだ。
そうなんです。
そっちの方がいいんじゃないね。
そう、よく言われます。
あのね、
はい、
イレちゃんの本名知ってる。
言われると思ったんです
か。ね、すごい聞いてびっくりしないで。イレちゃんの本名なんていうの。
大岡彩子です。
大岡だよ。家村と大岡なんて兄弟みたいなもん
ね。すごいですね。多分血が
当時も同じでしょ、
ね、そうです、そうです。
いい血ですね、私たちは
と願いたいです ね
何を二人でいい
血がいいですね、
まあ、ね、そんなわけで、まあ今日本もね、もうね、江川さんの前でございますけれども、はい、めちゃくちゃな、なんか時代に突入しちゃって。
そうですよ ね、
いつもね、いつもあの本当にあのどうなるのかなって、これからものすごい不安だし、だって日本だけが今消費税が、まあ、日本は 5% じゃない、多分あの、ヨーロッパの方行くと、はい、ものすごい、まあ、20% ぐらい消費税取ってるとかあるの、
ね、らしいですよね。大体そうですよね、う
ん、でもそこはね、あの老後の生活とかね、そういうのがちゃんとあの
いいんですよね。
もういい、
保護というか、なんていうんですか、
ちゃんと良くなってるんだけども、だこれからでもあの日本というのはね、政治評論家に聞きたいと思うんですけども、
はい、
消費税 5% でやっていけると思う。
消費税 5%、 私の父親が言ってたのは、うん、あの 全部に 5% じゃなくて、はい、生活必需品は下げて、うん、違うものに上げればいいんじゃないかと。
あ、なんかあのすごいお金持ちが、
そうですね、
あの高いもの買う場合はね、
そういうのがいいんじゃないかなと思います。全部が全部
そうだよね。
で、消費税は上げずに、うん、違うものでかかってくる税金のところで取った方がいいんじゃないかっていうところですよね。
でもね、これ多分ね、あの政治家みんな言わないんだけども、うん、消費税なんて 5% じゃない、今の日本はやっていけないのよ、本当にやっていけないと思うのね。うん、で、あの今もう雇用の問題だってすごいじゃない、
はい、
もう今自殺者は何人いるか知ってる、日本で年間
100万人。
そんなにいたら国が潰れ
ちゃう。日本がなくなる。1万人
もっともっと、大体ね、
もっと言うんですか、
3万から3万3万何千人っていうのね、1日に100人以上の方が亡くなってるわけ、自殺だよ。なんで100人って人数はどのぐらいの人数かっていうと、うん、戦争バンバンやってるとこあるんじゃん、はい、なんかの中東の方で、あの戦争で死ぬより多いのよ、年間3万人って言ったらね。
あ、そうなのか、う
ん、だからあの日本の国はあの例えばその海外に支援金とかなんか出してるじゃない、
はい、
そんなことやってる場合じゃないんだよね、本当にね。だからもっともっとあの国内で大変な人は
国内のことをね、
国内のことをやってほしいと思わない、
うん、年金とかだってどうなったんですか、あれ
どうなっちゃったんですか、どうなっちゃったんだろうね、うん、だから年金もね、年金も例えばあの国民年金、俺は、うん、僕は途中で払うのやめたから、もらう権利がないんだけども、だいたい国民年金でだいたい多い人で4万8000円しかもらえないのね。
そうですよね、
そんなもんだろうね、でところがあのお年を召して働けなくなって年金の払ってない方は、うん、じゃあ生活ができないわけですから、
はい、
生活保護というのを、ね、申請するわけ ね、
そうです
よね。大体生活保護というのは10万から13万円と思ってるの、
うん、
で年金真面目に払っても4万8千円、
うん、でそしたらね、
でこれやっぱり政治の矛盾、政治っていうかの生活の矛盾というのはたくさんあって、
でまたあのなんていうか老人からこうまた取るのがあるんですよね。
そうそう、こう、まあ、
なんて言うんですか、
あれ後期高齢者ですけども、うん、だからそれもどうかなと思うんだけどもね。
そうですね、矛盾だらけで、
矛盾だらけなの
ね。お金どこ行っちゃったんですかね。
お金
負債がすごいですから、
どこ行っちゃったのかね。
どこ行ったんですか
政治評論家は日本で今どのぐらい日本は借金抱えてるか知ってる？
ですね、それ実はですね、前に出た時に聞いたな
みたいな、ね、いや今もどんどん増えてんだよ、
もっと
出てるんですよね。だって1秒何百万って増えてんだから、今だと多分800兆円で、
800兆円
借金が、は
い、恐ろしい。
でも麻生さんちはお金持ちじゃないですか。
麻生太郎、
麻生さんちの持ってるお金どんくらいあるんですか。
いやそれ俺聞いたら知らないけど、
ラベヘさんが知ってる、
すごいあるんでしょ。
いやだからね、
ちょっと金、
そうだからね、俺もね、俺も思うんだけど、うん、俺が総理大臣になったら、うん、俺の全財産を出すって言えばね、
そうそう、そんくらいの英雄はいないのかと思いますよね。
昔はいたらしいんだよ。
そうです
よね、昔はいたの、
うん、
じゃあ俺も大変だけど、俺のまあ、財産をもう日本に寄付するから、
う
んうん、じゃあみんな俺についてきてくれって言えば、
そうそう、
結構ついてくるんじゃない。
じゃその通りですよね、自分でやります
と、う
ん、自分のポケットマネーじゃないけど、
うん、
そんなもんじゃないけど
俺ね、俺がもし総理大臣で、俺はお金ないからダメだけども、そういう人がもし出てきたらかっこいいよね。
いやもちろんそういう人いてほしいですけど、最近ないです ね、 ですね、
見ないよね、
うんうん、我こそはというか、なんか
まあ、今後のね、
うん、
今後のその政治評論家としては、
はい、
今後日本はどうなっていくと思う、
日本このままなーなーに、うん、なーなーで行ってみるんじゃないですか。
行ってみる
なーなーでこのままずっと行っちゃうってこと。
そしてまたなんか不況、100年に一度の不況とか、なんかまたなんか込み出しがついて、うん、不況ネタみたいな。
いや本当にね、100年に1回の大不況
らしいですけどね、
言われてますね、
言われてるの。だからね、まあ、みんなね、それぞれにいろんな思いがあると思うけど、本当に今世の中はね、江川さんなんかこうなんか街歩いてて感じない、すっごい景気悪いって、
不況の、
うん、
それは感じますけれど、生まれてから景気良かったことないんですよ私。
あ、ずっと生まれて、
そうですね、
貧困な生活が続いてるから、
まあまあ、バブル期っていうのは私たちがまだ、
ね、
子供の頃ですからね、
うん、あ、そう、2人ともバブルのことを知らないんだ。
それを目で見て感じてはない世代なんですよ、うです、ね、もう私たちの世代っていうのは、
だってね、バブルの頃ね、
はい、
ギャラなんてすごいんだから、
え、なんですか？
なんか出演こう交渉されるじゃない、
ギャラ
出演、ギャラすごいんだから、俺にこんなにくれてもいいのかなって思うくらいのギャラくれるの何十万円
それをね経験してみたいですよね。
そうですよね、それを知らないもう世代なので、う
ん、そこまでいかなくてもちょっと余裕が欲しいなっていう、
もうね一回行くとね、バブリーな社長さんの不動産屋さんの社長なんて、ギャラだって言って50万とかくれるわけよ。
すごい、
これもらいすぎでしょと思うぐらいくれるわけよ。
はい、
それがだんだんだんだん50万から30万、30万から20万だと、20万が5万になって、5万が2万になって、今2000円ぐらいよ。本当に
ね、
そんくらい不況感が来てるわけ。
どうしたらいいですかね。
やっぱりね、やっぱり女性も、うん、まあ、イリアちゃんなんかも、はい、やっぱり20代の女性もっともっと政治に参加してね、本当に日本の官僚、まあ、官僚さんって別に官僚が悪いわけじゃないと、官僚だって一生懸命やってる方たくさんいるし、
はい、
ああいう天下り、
天下り嫌ですね、あれ
天下り嫌でしょ、
あれ私たちの見えないところでやってますからね。
やってんのよ、
本当ですよね、いいもん食べ過ぎだし、
いいもん食べ過ぎだし ね、でどういうわけか料亭でなんか打ち合わせ、
ね、なんで料亭で打ち合わせするんだ
と、ね、料亭じゃなくたってさ、ベローチあたりでいいじゃない ね、
もう最悪マックとかでいいじゃないか
って、ね、マックでやれってんだよね。でも
なんでいちいち料亭行くんだっつの
ラムヘさんと江川さんで話してると多分一晩開けますね、
開けるでしょ、
はい、この勢い、
ね、あとできたら超庶民から出た、政治家いいですね。みんなでお金持ちの政治家ばっかりで
庶民では出れないんだよ、
それがどうにかならないのかな、
やっぱりすごい選挙には選挙立候補するのに、委託金とかもかかるし、それある程度票が取れないと没収されてるわけじゃん、まあ、要は国会議員で俺よく分かんないけど300万ぐらい積まないと立候補できないのよ。
あ、そうなんですか。
それもある程度の票を取らないと没収されてるの、
はい、
だから貧乏人出れないでしょ、選挙出たいとお金がいるんだよ、
だって麻生さんだって、あと民主党の何でしたっけ、
鳩山さんね、
どっちもめっちゃお金持ちですよ、
お金持ち
で
めっちゃお金持ち、
もともと超エリートだし、
もうその世界のね、代々の人
ですからね、それはすごいよ、両方ともすごいですよ、
分かるかつの底辺の私たちの生活を、
わあいいね、かっこいいね
本当思いません、
いや向こうも分からないし俺たちも
評論家っぽくなってきましたね
大した内容言ってないかもしれないですけど
俺は評論家じゃないから、国会議員の給料はいくらか知らないけど、まあ結構いい給料もらってますよ、みんな
もらってますよ、
もらいすぎだよね、
はい、
なんかイギリスなんかあれ給料ないんじゃない の、 もう名誉の職業だから、
そうですね、あと選挙にお金かけないですからね、他国は、
そうなってほしいですね、
いっぱいねお金かかるのが間違ってると思うし、
なんか日本はちょっとおかしいな方向
ですね、だからこのね、このなんて言うんだろう、今のこの危機的この日本を救うのはな、やっぱり我々おじさんじゃなくて、まあ、イリアちゃんとかそれからね、江川さんとか、もっともっと政治を勉強して、
そうですね、そうい
ずれ自分たちの世代が大変になるんだよ、
はい、はいはい、
だからもっともっとグラビアアイドルやってんだから、ね、グラビアアイドルをやりながら本当に政治を勉強して、
はい、勉強して新聞読んでね、
うん、
は
い、新聞読むだけじゃダメだと思うし、いろんな本とか、やっぱりね、もっともっとたくさん勉強して、少なくとも僕より勉強してよ、
わかりました、ちょっと今日負けちゃいまして、ね、もっと勉強しますね、
また討論会をじゃあ、
討論会
ね、
最低限衆議院は何人、参議院は何人、
はい、
審議会議員は何人とか大体決まってんのよね、まずそこから勉強してよ、
はい、ね、あとの気になったのが何だっけ、自由なん、いろんな党があるんですよね、小さい党が、
いっぱいあるよ、
そうですね、それがなんか変わった名前だなって自由なんとか党、自由じゃなくてなんかもっとい
っぱいあるの、
ね、
いっぱいあるの、ちっちゃいのはね、
ちっちゃいのいっぱいあるんですよね、
でもまあ二大政党を日本って目指してるからね、はい、まあ、これからも大いに政治を勉強して、
はいはい、
笑顔頑張れ
頑張ります
ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、今週も始まりました、皆さんお待ちかねのこの時間、ダチコのインテリジェンスサウンドのお時間でございます。というわけで今週もですね、引き続き先週に、どこの引き続きだった感じです、先週に引き続きですね、素敵なゲストをお呼びしております、岩井雅之くんです。
岩井雅之です、よろしくお願いします。
はい、先週はですね、簡単にちょっとご紹介ということで、
はい、
経歴なんかをこうお話ししたんですけれどもね、
はい、
今週はちょっとプライベートなところを突っ込んでいきたいななんて思いますけれども、
ええ、まあ、
心の準備は
どこまで突っ込んでくるかによりますけどね
そうですね、
はい、
はい、 いただいた言葉はすべてあのご丁寧に返しますので、なんなら綺麗な茨城弁があたりでこう返します。
茨城弁じゃないでしょ。
そうそうそう、岩手弁なんですけどね。はい、はい、というわけで、はい、岩井くん何をしてるのか、あの今週から聞いた方はですねわからないと思いますので、
はい、
あの簡単に説明をさせていただきますと、岩井正幸くんはですね、あの1977年10月5日生まれということで、私と、同級生なんでございますけれども、はい、もう芸歴何年の舞台とかでね活躍する役者さんでございます。
はい、
はい、でですねブログの方もあのやっておりまして、あの詳しい情報なんかもそっちに書いてありますんでね、
はい、
あの興味持たれた方はですねぜひチェックしていただきたいと。
まあ興味持ってない方もぜひチェックしていただければ、
ね、はい、あのアメブロなんで、あの有名なね、方々もいっぱいやってますんで、
はい、
すぐあの検索したらね、
そうですね、
すぐわかると思いますんで、お祝い事というタイトルで、はいはい、やってますんで、そちらの方でチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、プライベートな部分をちょっと突っ込んでいきたいと思いますけれども、
はい、
まずですね、あの9月に、舞台があるということで、アマガエルというテーマなんですけれども、
はい、
はい、主役なんですよね。
そうなんですよね、
主役です、
主役です。アマガエルって言うんですけど、
はい、
アマガエルとかは一切出てこないんですよ、
ね、あ、そうなんだどういうこと、は
い、いや、まあ雨が降ってるんですね、
うんうんうんうん、
基本的 に,
本的に
その物語に全般に雨がずっと降ってるっていう、
はいはい、へー、なんだろう。
そうなんですよ、雨が降ってて、
うん、
まあ、それだからか知らないですけど、
うん、
題名はアマガエルってなってるのかなっていう。
そうなんだ、
うん、まあ、それはまあちょっと書いた人にしかちょっとよく分かんないんですけど。
そうだよね、脚本書いた人にしか分からないということですよね。私何回か舞台見に行ってるけども、はい、実際に雨、あ、これ言っちゃいけないのかな、実際雨は、
いや、実際に雨降らしたら大変なことになる
ね。大変だよね、それ大変だよね、うん、それ演出ということで、
まあそうね、音とか、
うんうんうん、
あとなんかこういろんなこうちょっとサワサワした感じのやつ出したり
なるほどね、うん、へえ。で、岩井っちはさ、
はい、
あの稽古が大好きなんでしょ。
いや、もう稽古は大好き、稽古が大好きなんですよね。
なんで、
え、いや、もう
珍しいよね、だって。
いや、もともと緊張しいなんですよ。
ああ、
あのもう舞台本番前とか、
うん、
もう出ちゃえばね、
うんうん、
なんかもうやっちゃえってなるんですけど、
うんうん、
本番前にやっぱ袖とかで待機してる時に、
うん、
なんで俺舞台やろうと思ったんだろうとか
そこまで言っちゃうんだ、う
ん、俺こんな気持ちになるんだったらなんで舞台役者なんかなろうと思ったんだろうとか、
うんうん、
そこまでやっぱり来ちゃうから。
へー、なんかそれ意外とナイーブなんだね。
意外とね、
意外とね、全然見えないけど
うるさいわナイーブなとこがあって、
うん、
でやっぱ緊張するから、
うん、
その緊張を払拭するには、
うん、
なんか自分の場合一番手っ取り早いのが稽古なのかなっていう。
なるほどね、
稽古を重ねて、
うんうん、
自信をつけて、
うん、
まあ、自信ついても緊張するんだけど、
うんうんうんうん、
なんか稽古してもう大丈夫だって思えるぐらいまでやんないと気が済まない、
うん、でも一番いい性格だと思う、それって。だってテストだってそうじゃん、
うん、
テストだって、
まあ、でも
大会だって
テストとかそういうのは一夜漬けタイプだったんだけど
うん、うん、
なんか芝居に関してはすごい稽古しちゃうんですよね。
では、うん、まあ、必然的に舞台をやるメンバーは稽古好きが集まんないと成り立たないってことですよね。
まあ、あの後輩とかは大変なことになってると思うん
ですよ。大変なことですよね、う
ん、休み休憩中だっつってのにおいやるぞっつって、
うわーすごい、真っ先に私歯向かうタイプですね噛みつくタイプですね、
うん、そんなにね、さっきなんかちょっと話したけど、
うん、
そんなに練習しないって言ってたもんね。
そうなんですよ、私はセッションマンタイプなので、
うん、かっこいいね。
なんかこうその場でやっちゃうイエーイみたいなノリで行こうぜイエーイみたいな感じ
でもこれ一つ俺の方から質問とかっていいんですか。
どうぞどうぞ。
あの舞台ってやっぱり、うん、役者ってこうやっぱりセリフが抜けるんじゃないかとか、
うん、
一番怖いのはなんか噛む、
うん、
やっぱり噛むとお客さん、うん、あ、噛んだってなるんで、
うんうんうん、
こう一瞬やっぱりまたその空気を作り直すのに時間がかかるんですけど、
うんうんうん、
歌いながら歌ってんのに噛むとかってあるんですか、
うん、歌ってんのに噛む、要するに多分それは
歌なのに噛んでるあいつみたいな
噛むっていうか、まあ、抜けちゃったりとか、
あ、
歌詞を間違えちゃったりとか。
歌詞抜けた時はどうするんですか。
歌詞を
ふんふんとかつってごまかすの。
そうですね、ちょっと英語っぽくなんかね作っちゃったりとか ラーベルーとか言ってね、宇宙語的な感じであとはあのまあある意味ステージに立ってるっていうところがあるんで、うんまあ、そこはなりきるっていう、
なりきって
なりきる、もう体で見せるみたいな表情で見せるみたいな切なさを、
あ本当に
もう一番やっちゃいけないタイプなんですけど、はい、そういうのはありますね。
もうゴリ押す感じ
の、ゴリ押しな感じで無理やりその場を作ってしまえみたいな。作詞したことは何回もあります、ね、歌ってる最中に
勝手に作る、
勝手に作る。でも初めて聞く方は分からないんで、
そうですね、
舞台もそうだと思うんですよ。
そう、
わざと噛んでるかもしれないじゃないですか。
いや、
ないですね、
わざと噛んでねえだろっていう状況の方が多いからやっぱり
、ね、でもほらあのスポーツでも何でもやっぱ練習した成果が、ね、本番に出るわけ
ですから、やっぱり出るから、うん、だから稽古ばっかりやるのかな。
多分そういうことですね。でもそれは正解だと思います。
あ ありがとうございます。
善か悪かというと善のタイプだと思います。あ、私は悪の方だと思います、ね、どっちかっていうと、まあ、テストの話で、うん、あの引っ張ると私免許をねこの間一発で取りました。
そうですね、
はい、
大丈夫でしたか。
全て一発で
ね、強運の持ち主らしいですから。
ただですね、あの全くほとんど勉強しない状態で前の日も飲んでましたので、ええ、はい、それで受かると思ってないんでね、すっぴんで行きま
して。オートマ限定じゃないんですよね、
マニュアルちゃんですよ。
マニュアルで
今時
クラッチとかなんか足なんか膝ガクガクして震えてなんかとかなかったですか。
ないんですよ、それが。
すごい、ね、
ないんですけど、まあね、路上出ていきなりあの演奏しましたけどね最近はね、
坂道発進とかは、
坂道発進はね一発もね、あの失敗したことないんですよ、練習の時。
すごいね。
その代わりものすごい時間かかります、慎重なんで
なんかさっきの口ぶりだと慎重じゃないみたいだったけど、ね、
慎重なんです。もう失敗したくないがためにもう発進するまでに30秒ぐらいかかります、うん、迷惑です、はっきり言ってね。はい、まあ、私の免許の話はどうでもいいんですけれども、はい、まあね、もうちょっとあの9月 の、その3日から6日までの、
はい
はい、舞台があると思うんですけど、そこまでに、ね、あの車が慣れたらあの車でね、
あ、じゃあぜひ今度の舞台は茨城から新宿まで車で見に来てください。
わ、はい、かりました
何その、何その適当な笑いを
いやいやいや、あのもう命がけなんで毎日が、はい、
お願いします。
首都高なんか乗れるわけないですからね、はいはい、そんな話はまあいいとしてですね、
はい、
私のライブにも来ていただいたことはあるんですけれども、
はい、
岩井っちは普段どんな音楽を、ね、聴いてるのかなっていう。
そうですね、
ちょっと疑問だったんだけど、
やっぱりなんか最近なんかもうこんなこと言い出すともう年取ったのか分かんないんですけど、うんうん、最近の歌ってなんか全部同じに聞こえちゃって。
わかるわかる、気持ちはわかる、
うん、だから、だからなんかね、自分がこう高校の時に聴いてた音楽とかがやっぱりずっと聴いてるかな、うんうん、好きで、わりかし、う
んうん、しかもその時のシーンなんかがね、
そうそう、蘇ってくるから。
そうなんだよね、わ、うん、かります、わ、うん、かります、とてもその中でもとっておきの一曲。
そうだな、わりかしやっぱマライア・キャリーとか俺好きだったかな。
へえ、
今ちょっとかっこよく言っちゃった感じだったけど、
うんうん、意外だったなんかボーイとか聞いてんのかな。
いや、ボーイとかもねすごい聞いてる、聞いてた、うん、うん。
そうか、うん、なんかでもいろいろ洋楽も聞いて邦楽も聞いてみたいな感じだったんだね、
うん、
やっぱ思い出すのはやっぱ恋愛とか、
まあ恋愛が多いんじゃないのやっぱり。
そうだよね、
ダチコもそうじゃない。
まあそうだよね、
うん、
酸っぱかったりね、痛かったり、ね、
まあ痛いとかそんなんばっかじゃん
まだ何も喋ってないのにね、
はい、
ひどいですね、
はい、
というわけでですね、あと稽古好き、あと好きな音楽は、まあ、マライア・キャリーとかそういうのを聞いてたということで、
はい、
あともう一個聞きたいことがあったんだよな、
はい、
飲みに行くのが好きだということなんです
けど、もうそれ一緒でしょ
そうですね、やっぱり稽古の後の一杯はやめられないっていう感じですよね。
なんかその一杯も含めて稽古みたいな。
稽古みたいな、わかる、それライブの後の一杯も、
う
ん、
そうそう、
それ含めてライブみたいな、
ね、むしろそっちが本番な部分もあるし
わかります、
ええ、
もうみんな大変なことになるまで飲むんですよね、相手はね。
そうそうそう、
もうね、テンションが上がりまくってますから
。飲んでる時の方が一番テンション高かったり本音が出てきたり、
うん、そうなんですよね、
いいシーンが見せられるかもしれないですよ
ね、まあ、裏目に出ることがまあ100% 100% 中の80% ぐらい
そうね。
ね。はい。はい。ということでですね。なんか不真面目な部分を言ってるわけじゃないんですよ。飲みが好きとかね、稽古が好きとかね。そういうところだけじゃなくてですね。
はい。
すごい律儀なところもあって、舞台の前には必ず荒井薬師というところにお参りに行くっていう。
そうなんですよ。僕、中野に住んでまして。
はいはい。
東京の、荒井薬師っていう神社があるんですけども。
うんうん、
そこにいつもね、まあ、本番中に怪我しないように、
うん、
いつもお祈りに行くんですよね。
みんなのためにもね。
そうです。
これで今聞いた方々はね、多分ね、好感度アップです。
本当ですか？
好感度アップです。
じゃあもう一回言いましょうか。
もういいです。2回目は大丈夫です。
はい、ありがとうございます。
というわけで岩井正幸くんなんですけども、荒井薬師にもうお参りに行くぐらいのですね、こう、
はい、
優しい気持ちを持った役者でございます。
はい。
その岩井正幸主演で、はい、始まりますね。9月の3日から6日4日間、
はい、
新宿タイニーアリスというところでね、アマガエルという題で、舞台がありますので、
はい、
ぜひですね見に来ていただきたいんですけれども、
はい、
なんかこうこういうとこを見てほしいみたいなこうアピールポイントありますか？
そうですね、まあ、基本的に、まあ、普段はアクションだったりダンスだったり、うん、なんかそういう入った舞台なんですけども、うん、今回のこの舞台はもう芝居オンリーになってるんで、
うんうん、
なんかみんなのそういうなんか心のこう交わりみたいなのを感じていただけたらなと思ってます。
なるほど。私もね、頑張って命がけで車を、ね、運転してアマガエルをね見に行きたいと思いますので。
言いましたね。
はい。これを聞きの多分ね一番近いところは多摩地区だと思うので、はい、ぜひですね見に来ていただきたいと思います。
はい。
それでは今日のゲスト岩井正幸くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
占いポータルサイトハッピーウーマンがお送りする来週1週間の星占いランキング、第3位いて座。職場での悩み事が解決して仕事に集中できそうな1週間。疲れが溜まっていますがうまくリラックスできそうです。ちょっとしたきっかけから相手に不信感を抱かせそうなので言動には注意するようにしましょう。第2位おうし座。小さなミスなどを犯しても誰かがカバーしてくれそうな1週間。ブループレジャーで自然に触れ合うと幸運度はアップ。気になる人がいたら連絡すると思わぬ展開に発展しそうです。そして第1位蟹座。ポジティブに考えれば大抵のことはうまく進みそうな1週間。技術や資格を身につけると仕事に厚みが出て運気はさらにアップ。ギャンブルでもビギナーズラックが起こりそうですがコツは欲を出さずに楽しむことを心がけましょう。そしてごめんなさい、来週のワーストはサソリ座。仕事で手抜きをすると思い切りバレてしまいそうな1週間。異性からの甘い言葉に要注意の予感。出費もかさみそうなので家計簿をつけたり収支チェックをするように心がけましょう。すべての星座ランキングは占いポータルサイト happyuman.jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。イリアでした。
面白いだろ、江川さんって
面白いね。
ねえ、なんかあれがグラビアアイドルなんて思えないもんね。
ね
え、
なんかもう後半熱くなってましたけどね。
熱くなってたけどまだ勉強不足だね。
はい、はい、
何を熱く語ってるんだかよく分かんないけど何しろ我々貧乏人の気持ちが分かるかなんてね、
ね、底辺の人間がバーって言ってましたもんね。
でも面白いよね。はい、まあでも芸能界もね、
はい、
そんなことあったけど、またこれからなんかみんなでね、
そうですね、
頑張ってね、うん、芸能界デビューが頑張ればいいんだもんね。
はい。
なんか告知がなんかございますか。
そうですね、プレゼント。
プレゼント、はい。
はい、あの前々からお伝えしてます野中ゆりさんの、
いいんですよね。
はい、CD、オモニの港、こちらずっとあのプレゼント2名様のプレゼントを募集しておりましたが、はい、締め切りまして、来週あの当選者の発表したいと思います。
当選者の発表、
はい、
余裕を持って来週発表でございますね。
そうですね。
あと告知は何かありましたか。
何、はい、かありますか。
まあ個人的なことで9月の18日にあの、はい、トニカがあのピアノの子がね、
はい、
あのあそこでやるんですね。あの浜離宮の朝日ホールってすごいいいホールでやるんですけども、まあコンサートやります。まあ全くのソロコンサートがなんかよく分かりませんけども、
はい、
なんか6時から、
はい、
やるんですよ。
トニカさんが
もちろん僕は出ないんですけども、
はい、
まあ、僕の知り合いということで、
うん、
もうお時間があったら、まあ、朝日ホールってすごいいいホールだから、
はい、
もう多分日本で一番いいホールかなと思うね。あのホールを、ね、見に行くだけでもすごくいいと思うね、
はい。
うん、まあ、だからあのお時間のある方はね、9月18日6時から金曜日でございますね、
はい、
あのトニカピアノコンサートぜひ聞きに行っていただければと思います、ね。
はい、
僕の個人的な、ね、お願いでございます、ね。
はい、
イリアともなんかあの、こういうのお芝居とかなんかないの今。
そうですね、うん、まだまだ勉強中ですよ。
勉強中なの、
はい、
あの一度僕は芝居見に行ったことあるけども、
はい、
その後はなんかああいうお芝居はやらないの。
まあ、またやりたいと思ってますよ、
うん、それはあの、はい、夏過ぎ、
ま、もうちょい先かな。
もうちょい先かな。
もうちょい先かな。
今年は実家に帰るの。
帰りたいですね。やっぱお盆ね、帰れなかった。お盆の真っ最中にラジオなんですよね。
そうだよね。そうだよね。やっぱり帰るとやっぱり友達も来るしね、は
い。そうなんですよ。
俺もちょっと田舎へね、はい、うちちょっと不幸があってね、
はい、
行ってたんだけど、やっぱり田舎ってすごく良くて。
そうなんです
よ。それなんかの同級生とか集まってきて、
はい、
でそれ同級生だからお前何やってんだとか言われるけども、
うんうん、
おめえこそ何やってんだって感じで、みんなね年取ったんでびっくりしちゃった。
はい、それはみんなそうでしょ。
俺が一番若いのよ。俺まだ56とか7だよ、
はい、
お前どこのおじいちゃんっていう感じだから。石川県なんか本
当に多分みんなだからそうなんじゃないですか。他の人から見てラブヘイさんも多分そうなんじゃないですか。
そうそうそうね、うん、まあ、同級生たまに会うじゃん、
はい、
で今日はなんとかちゃんを呼ぼうって言ってさ、覚えてないし誰だか、
はいはい、
で名前言われて初めて、君がそうなのってお前20キロも太ってんじゃねえよって言って本当に、まあ、そんなことがいろいろあったけどね、
はい、
でもうちの前にあの稲がね、田んぼがこう、うん、たくさん出てて、あのうちの方のね、はい、僕のふるさと石川県の、まあ、七尾ってとこなんだけど、
はいはいはい、
湧き水でお米ができるのね、
はい、
ね、コシヒカリって言うんだけども、
はい、
そういうほとんど無農薬で、
うんうん、
湧き水でできるコシヒカリとかすごくうまいのよ。
でしょうね、
うん、今度ね新米が取れたらね送ってくれるって言うから、
はい、
まあ、イリアちゃんとこもプレゼントします。
あ、本当ですか。
本当すめっちゃくちゃ湧き水のね、
はい、
米ってすっごくうまいのよ。
やっぱお米は水で違うみたいですね。水絶対水
だから、あの美味しいところのお米ってみんな水がいいのよね。
そうですね、
うん、だからあのとりあえず送ってきたら、
はい、
送ってきたらだからね。
あ、送ってきたらの話ですね。
うちの兄貴が送ってきたらイリアちゃんのところにも、プレゼントします。
はい、
福岡はなんかないの、あのそういう穀物がなんかすごいなっての。
福岡もありますよ。
福岡
お茶もそうですし。
福岡でお茶取れんの。
やめ茶って言ってあのお茶有名ですよ。
あ、やめ茶って福岡なんだ。
はい、そうですそうです。
あ、そうなんだ、うん、やめ茶って聞いたことある。美味しいの。
美味しいですよ。
あ、それ今度送ってよ。
え、
だから俺がお米送るから。
じゃ あのお米送ってきたら送ります、う
ん、本当に、
はい、
実家でそのやめ茶作ってるわけじゃない
じゃないですけど、その親戚伝えにその新茶入るともらったりするんですよ、
う
ん、
あ、じゃあそれ交換しようぜひ。いいよ、交換して、
はい、
あの俺はお米、
はい、
ね、イリアちゃんはやめ茶、
はい、
ね、そんなわけで、ぜひ公開したいと思いますが、
はい、
あとなんか報告、お客様じゃない、ラジオ聞いてる方々になんかご報告することありますか。
あとはね、ないけど、うん、皆さんの夏バテしないように頑張ってっていうことをとりあえず言いたいです。
今ね、
はい、
俺ね嫌な予感がしてんのよ、
うん、
いや風邪ひいてるでしょ
ちょっと ね、
ね、この風邪ってね、はい、夏風邪ってうつるとね、もうなかなか治んないんだよ。
そうなんですよ。
だから皆さん本当にあの、はい、お腹出してクーラーに当たったりなんかすると風邪をひきますんで、
はい、
くれぐれも風邪をひかないように、
はい、
また来週お会いしたいと思います。ありがとうございました。
バイバイ。
この番組の提供は、ここから新しい音楽伝説が始まるクラムエンターテイメント、携帯で新しい横浜を発見、ニューウェーブ .jp、 あなたの明日をもっとハッピーに、ハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました。
私も